学院ハイシリスケ、アルファチームはゲームノア、
さあ
ブラボーチームは高間ヶ原、
さあ
デルタチームはオインクゲームズへ向かえ、
さあ
いいか、新作は絶対に逃すな、必ず回収しろ。
イエスサ
ー、オラボド隊出撃。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
バミです。
えっちゃんです。
イエーイ、はい、ということで第288夜でございますけれども、あれ今回カオリンさんどこ行ったんですか。
カオリンさんいつもの通りあるじゃないですか。
いや、こんな大事なタイミングでもうゲームマーケットまであと1週間ですよ。
はい、
そんな時にあの野郎休みやがって
しかもあのゲームマの時は確か旅行行くんでしたよね。
え、ゲームマ当日にカオリンさん、なんでやねんゲームマーケットが旅行先やろ普通
でも近くにはいるみたいですよ。
もうそんなピンチヒッターとしていっちゃんが、
はい、
久々ですね。
お久しぶりです。
だいぶ
そうだよ、は
い、もう聞いてます。めっちゃ聞いてます。相変わらず
ありがとうございます
しばらく来てなかったけどずっと聞いてます。
いや、最近もね多分子育てでお忙しいところ今日は頑張ってきてくれたよ。
はい、頑張ってきました。
その分ね盛り上げてもらわないとこっちは困ります
か大丈夫かな。
重いよということで、まあゲームマーケット近いですけど、
はい、
いっちゃんは行かれるんですか。
はい、行きます。
おお、
やったー。
日曜日のお昼頃到着かなって感じで。
あれ、そんなんで大丈夫ほぼなくなってるよ。
いや、まあ、ちょっと時間がそこら辺しか作れなかったんで、
すいません。そんなね、行けるわけじゃないですから
お昼頃でもね、なんか体験コーナーとかもやってますね。
うん、
そうですね。それに今ほらボードゲーム結構多く作っていらっしゃるところも多いんで、
うん、
特に企業さんなんかはね、まあ、完売することないようにっていうのを目指して作ってるんで、そういったところを、まあ、安心して堪能してもらえたらなと思いますが、
うんうん、はい、
はい、そんなゲームマーケット間近の今、はい、じゃあ最近どうですかのコーナーですけれども、最近あった出来事ありますか。
髪の毛を切りました。
髪の毛を切りました。
なしでいい。
いいんですよ、いっちゃん。
なしなし。
別に大喜利じゃないんで。無理に捻出したな、今。結構な間合いで捻出したけど、その優しさは嬉しいんですけれども、却下はい、最近あった出来事、じゃあ私言っていいですか。
あ、はい。
最近社員旅行をしまして。
社員旅行しまして。
そう、社員旅行したんだよ。
キラキラ旅行。
社員旅行しまして。
はい。
いやー、もうほんとね、以前のホラボドでも言いましたけど、私社員旅行大嫌いなんですよね。
言ってましたね。
そう、ただでさえ職場の人間とはそんなね、うまいこと話せてないような私が、社員旅行なんかでみんなと協調性を見せれるかって言ったら無理なんですよ。
ああ、もみさんが油だとするとみんな水というかね。
ところが今回はですね、まあ思った以上に楽しかったなっていう、まあ感想なんですけれども。
珍しいですね。
まあ、かいつまんで言うと、朝到着したらバスに、
はい、
バスの中入ったらですね、もうほぼ全部埋まってて、一番後ろのラウンジテーブルだけ空いてたんですよ。
席順とか決まってるわけじゃなくて。
そう、そらもうね、そこに座らされて私。
うん、
で、まあディレクターとかプロデューサーとかいろんな方とね、まあお酒を交わしながら行くことになったわけですよ。朝の、まあ早い時間から箱根に向けて、まあ結果逆に言えば、まあ寝ることもなく寂しい思いをすることもなく、ひたすらおしゃべりをし続けるっていう。
ああ、よかったじゃん。
で、まあみんなカバンあげるでしょ、上に。私だけカバンをこう抱えたままですよ。なぜかわかります。
何ですか？
ボードゲーム入ってるからですよ。いつでも出せる。
我が子のように。
そうですよ。いつでも何かの隙があったらもう出したろうと。だってせっかくラウンジテーブルになったんで、そらそこでね、ゲームやりたいじゃないですか。
はいはいはいはい。
っていうので、まあ道中、まあ何時間ですかね、合計、まあ車中だけでもおそらく10時間以上はあったんですけれども、
はい、
できましたよ、ゲーム。無理やりですけど。もう何か言葉の端々で、じゃあやりますかみたいな。
よく会話の。
ああ、最近ね、確かにドラマとかもね、ヒットしてるやつありますよね。ところで、やりますみたいな。
いやいや、感情って出てますよ、パフェやん。だから、ボードゲームが主体感がすごいですよ。
いや、 ここで取り出すはインサイダーゲームですよ。
お
それは人狼はまだみんな経験がある中で、
はい、
バスの中で遊べるもの、うん、インサイダーゲームちょうどいいんですよね、オインクのね。
ああ、ちょうどいいですよね。だって下向く瞬間とかがほとんどないんで、
うん、
確認のフェーズだけですもんね。
まあ、基本的にはお題を当てていくのがメインですし、まあ、非常に遊びやすい。それも盛り上がって、
あ、いいですね。
うん、で他にもですね、糸とか、
あ、
ラマとか、
うんうん、
ああ、
もうそれはあのお土産コーナーでお土産を買う時間、
はい、
何にも買うものないんで私、
はい、
お土産買わないぞなんで。
そうなんだ。
でそういった方々が暇そうにしてるところで取り出したのがその糸とかラマですよ。
へー。
それももう、何これめちゃくちゃ面白いと。
ああ。
もうすんごい楽しんでもらえて、いやーもみさんさすがですね、みたいな。で、ここでやっとね、みんなとこう打ち解け合ってきて。で、1日目の夜。
はい。
宴会の後ですよ。
宴会の後。
宴会。私宴会でもう熱燗5合ぐらい、ほぼ一気飲みさせられましたけど。ガンガンで煽られて、女子社員が集まってきて、
はい、
ついでは飲まされ、ついでは飲まされ。で、その女子社員が全然飲まへんねん。こっち都合としても断られて。
この黒ラッキョウが赤くなっていく、みたいな。
そんなことあります？そんなサービスあります？むちゃくちゃやな思いながら、
まだ飲んで。あのね、暇をせずに済んだっていう。
まあ、それで、まあ、その熱燗自体は、私結構、まあ、強いんで、お酒。なんとかしのいで、で、その後に、夜10時ですからね、まだミステリーをやろうってなって、もう事前に人数集めておいたんですよ。
はい、
で、部屋にもみんな集めて、
お
鍵も閉めて、これ鍵閉めないと大変、大変だよ、いっちゃん。
え、なんでですか？
そらもう酔っ払った上司が勝手に入ってきてむちゃくちゃにするんや。
あー、でも聞いてる感じだとちょっとね、上司の方は。
パワハラ炸裂やから、
防
ぐために、鍵も閉めて、
カチャリ。
カチャリ。
ちゃんとした道筋ですね。
で、そこで遊んだるはマーダーミステリー、
小
津流館殺人ですよ。
おー、あ、でもこれ発売前のやつですよね。
そうなんですよ。まだ発売されてない、ゲームマーケットで国内は発売なんですけれども、こちらグループ SNE のマーダーミステリー作品なんですよ。なんと
秋口ギグル先生。
そう、秋口ギグルが、
なんでそんな、なんかそのクトゥルフ用語みたいな。
これはアークライトのカリアさんが言う時のモノマネです。ギグルって言うんです。そのギグル先生作の超良作。
はい。
私、マーダーミステリー過去に10作品ほど遊んでるんですけど、一番これが楽しめた。
うん、
で、それのモックをですね、グループ SNE さんから送っていただきまして、そちらを持ってして、社員旅行で遊ばしてもらったんですよ。
おー。
したら、まあ、3時間半ぐらい。
はいはい。
かかったんですけど、
はいはいはい、
もう、すんごかった。みんな感動。え、これがマーダーミステリーっていうものなのと。
あ、初めての方が
いる。もちろん、いや、もう全員初めてです。
あ、そうなんですね。
全員初めてで、私が GM やって、
はい。
で、進行したんですけど、
はい。
ちゃんとみんなロールプレイしてくれて。
あー。
で、まあ、なかなかにね、初めてだったんで難航はしたんですけど、それでも、やっぱりね、マーダーミステリー独特の、そのシステムっていうところで、皆さん楽しんだみたいで。
へー。
え、またやりたい、またやりたいって。すさまじい歓喜でしたよ、皆さんの。
おー、ドボーンって入ったんですね。
ドーンって入って、ただまあ言ってもね、そんなマーダーミステリーするためにお店に行くとか、大変じゃないですか。
そうですね、ちょっとここはね、都心からは離れてますしね。
そんな時こそ、このグループ SNE さんのマーダーミステリーシリーズなんですよ。
わ
ーわ
ー、実はこちらはですね、クズ流館の殺人以外にもですね、
何度だって青い月に火を灯したですか？
あ、そう、そちらはですね、グループ SNE の黒田さんの作品ですし、今後もですね、シリーズとして展開していくらしいんですよね。
あ、黒田さんと河野さんの合作ですよね、
うん、
確か
そう。なので、今後も期待できる。しかも遊びやすいんですよ。はい、私、マダーミステリーね、まあ、いくつか遊んだ中で、結構やっぱ難易度高かったり、初心者無理じゃんみたいなところで、このグループ SNE さんのは、基本的にライトめな作りになっているんで遊びやすい。いろんな人を引き込みやすいんですよね。
わかります。あと、やっぱね、何度だって青い月に火を灯したは、もう、冒頭からなんかもう、ぐっとね、なんて言うんですかね、もうあんまり言えないんですけど、冒頭のキャラを取り合うくらいの、冒頭ですよ。
どういうこと？どういうこと？言えないけど。
言えない！ うん、ない何も。
まあ、そちら2作品とも、
はい、
ゲームマーケットの方で販売されますから。
わ
あ。気になる方はぜひ。
両方ともめちゃくちゃ面白いです。
そうですね。はい、特にライトな方向けのものなので購入ください。
はい、
はい、というところですけど、チュパミさんは最近というかこの後。
この後あのみんなでメイキングBLの箱詰め作業がどんこどんこ止まってます。
わあ、もう超愛で大忙しですね。
あ、超愛はもう終わったんですよ。
そうなんですか。
で、うん、お手伝いの方に手伝っていただいて。
ほうほう。
で、今はあの箱詰め作業とあと角丸ですね。
角丸またやってんの？
はい、ブルブルって。
もうええやん角丸。
いや、もう角丸はやらないとなんか嫌なんですよ。
一箱につき何枚入ってるんですかカード？
100枚です。
100枚
お
ー角丸すんの？
すげー、いやでもね、今回のみんなでメイキング BL なんですけど、うん、ものすごく予約いただいてて、
うん、すごいじゃん、なんか100を超えたらしいじゃないですか。
あ、超えましたね、
すげえな、
余裕でありがとうございます。本当にもう綾野さんと歓喜ですよ。
いや、このゲームね、私もう何回も遊ばせてもらってるんですけど、
ありがとうございます。
いや、面白いのはやっぱりチパミさんとルミルミ先生の生み出したこのもうワードのセンスですよ。これ以前にあなたたちが出した、ほんとゲームでもそうでしたけど、もうワードにね、配慮がもう、いや、逆にない。
ありますよ。
もう、止め止めなく出てきてる、ここ。すごいね、よくこんななんか下ネタともなんとも言い難い表現が思い浮かぶな。
あの、なんか絶妙なラインをちょっと狙っております。
あ、ちょっとほら、カード、ちょっと目の前出てますけど、このカード、私のね、好きなこのワードカードでですね。
あ、ありがとうございます。
片方のイヤホン。何片方のイヤホンって。
片方ではないんですよね。
何このワード。もう、いろいろ想像させるし、でも BL なんだよな。
妄想を膨らませるっていう点でね。
で、丸めたティッシュ。うんうん、何も。丸めたティッシュカードなんてもう、なかなかないですよ、それって。
いや、これルミさんですよ、ルミさんですよ。
いや、さすがですね。ロマン画家でいらっしゃいますからね。で、カチャカチャですよ、カチャカチャ。
カチャカチャ。
カチャカチャって言っちゃ何の音かわかります？カチャカチャ。
ああ、今ちょっと頭に浮かんだのが。
プラモデル遊ぶ音ですよ。
あ、そうですね。
そうですよ。
そうですね。
でね、セリフカードもね、一個使うんですよね、同じようにね。はい、セリフもね、またあれですよ、これ。もう女子が男子に言ってるわけじゃないですよ、これ。顔、赤いよ。いや、もうどういうことだよ。どういう状況なの。お仕置きが必要だな。いや、もう、いや。いやいや、こういうカードどんどん出していってね、保健室とかベッドとか体育館とかそういったところであーだこうだやっちゃうわけですわ、これ。ただこれはストーリーテリングをするゲームなので、やはり本人のセンス、つまり盛り上げよう、みんなで一丸になろうという気持ちが大事です。だから私はこのゲームを遊ぶ際のコツ、みんなでまずテンション上げる、手を合わせて、そしてえいえいおーのつもりで。
いや、でも不調子同士だと結構熱狂より楽しむんですけど、
ね、不調子はいいんですよ、不調子はね、はいはいはい、以前にもフォアシュピールのね、終わり際に遊んだ時に、はいはい、不調子の方々とこのゲームちょっとモックで遊んだんですけど、
はい、ああ、ありがとう
ございます。もう異常に盛り上がって、お、男が出すカードがセンスなかったりしたら、もうすんげえ怒るわけですよ。
おい、
マジかよ、マジかよ、はぁとか言われるわけですよ。怖い怖い。
しまったんだ。
ただボードゲーマーの新井さんなんかもトラウマになってましたよ。このゲーム怖いって言ってましたよ。
すいませんね。
それくらい不女子はもうこのゲームに夢中。
もう必死ですね。
ただ、やっぱりね、アナログゲームのいい点は、
うん、
男女、ライト、ハード、いろんな人が一緒になって遊べるってところは良くて、このゲームは特にそうだなと。うん、で、それのコツとしては、みんなでテンション上げて、うん、で、笑って終わろうねと、
うん、
様々なセンスのいい、このワードカードを用いて、
はい、
まあ、大喜利っていうとちょっとね、難易度上がったように聞こえるんで、まあ、みんなでコミュニケーションしながら、とんでもなくスケベな BL のストーリーを作ろうねって、そういうことでしょ。
そうですね。あと、ま、一応、あの、特殊カードっていうのが、かなりの枚数入ってまして、
うんうん、
その BL 展開、やばい人が来た。
リバ展開ね。
リバ展開。
はい。
あと一応パスも入ってます。
パスね。パス1枚だけ入ってるんですよ。いやー、もうほんとこのゲームはもうむちゃくちゃ。でもそれが楽しいから。
ええー。うん。その特殊カード出すことで、パスの意味合いもありますし。
うんうんうん。
あと、あの、BL 展開が出た後に、白熱した状況をあえて混乱させるために、やばい人が来たで、BL 展開を打ち消すってこともできるんですね。
そう。これストーリーテリングする上で、ワードだけで引っ張るんではなくて、そういった特殊カードによるところの強制的な展開の移動、まあ、それもまたドラマを生んでいるんですよ、
うん、
そこら辺がうまく生きてきて、最終的に思い出深い、必ず同じような話になるってわけではないってところがポイントだなと思いました。
あ、そうですね、
いいゲームじゃないですか。はい、というわけでこちらが、
はい、ボドマンというサークルで、
うん、
J05 で。
J05。
はい。
で、こちらで、みんなでメイキング BL という新作と、
あとボドコイ2という、4コマ漫画ですね。
あ、いつものボドコイ。
はい、こちらあのボドコイの完結編となっておりますので、
あの恋愛劇が一体どうなるのか。
はい、もう結構ね、あのぐるっと急展開とかにしてますので。
急展開。
はい、よかったらあの見ていただければと思います。あとあの B カフェからの委託物が2点ありまして、看板メニューとリキュールザゲームを委託販売してゲームマー特別価格で販売しております。またこちらの看板メニューの方は、市場在庫と店舗在庫の方がこれで終了となりますので。
あ、そうなの。
はい。で、今のところ再販予定もございません。なので、看板メニュー手に入れたい方は確実にゲームマーで買っていただけるといいかもしれません。
はい、というね、まあダイナミックなマーケティングでしたけど。
はい、
とはいえ、いっちゃん、もうこの番組はですね、そんな身内の、こんな黒田くんとか、こんなチパミさんのゲームを紹介してる、それがメインじゃないんだよということで、ここからは、ボードゲームと、そして映像作品を紹介していくわけですよ。はい。というわけで、今回ご紹介するメインのゲームはですね、このゲームマーケット秋にて販布予定の、これまた新作。先日行われましたフォアシピールにおいて遊ばせてもらったんですけれども、それがあまりにも面白かったのでホラボドでどうしても紹介したいなと。てなわけで今回そのサークルさんに無理言って一足早く送っていただいたんですよ。特別に、特別に送っていただいたんです。それがこちらです。んだどん、スカウト。スカウトですよ、こちら。お二人とも遊びました？
はーい、
遊びました。
おー、なんで面白かったでしょ？
面白かったでーす。
ガツって心をつかまれましたね。
お、出展サークルはどこですか？
出展サークルさんは、ワンモアゲームびっくりマークですね。
おー、そうですね。
ワンモアゲームさん。
まあ、私の大好きな、そして創作ゲーム好きはみんな大好きであろう、フューチャーズとか、ビッターズを制作されたサークルさんですね。
もうめちゃくちゃ、もうめちゃくちゃいいですよね、ほんと。あー、ほんといい。
で、ゲームジャンルとしましてはハンドマネージメントタイプのゴーアウトゲームです、まあ、ハンドマネージメント、つまりは手札をうまく操作していって、そしてゴーアウト、手札をなくしたら抜けるタイプということですね。はい、ではチパミさん、いつものお願いいたします。どうぞ。
スカウトは対象年齢は9歳以上、プレイ人数は3から5人、プレイ時間は15分となっております。
はい、ありがとうございます。はい、ここからはですね、じゃあルール説明をしていこうと思うんですけれども、
お願いします。
はい、ゲームはですね、始まりましたら手札として数字が書かれたカードっていうのを全プレイヤーに配られます。その数字っていうのは1から10まで書いてあるんですね。で、ここで大事なのは、配られた手札はそのまま手に持ちます。つまり配られたこのカードを手元で並べ直すのは、
手元に並べ直すのは禁止です。
はい、禁止です。ですが、そのカード、なんと各カードの数字は上下入れ替えることで数字が変わるようになってるんですね。例えばこちらのカードは10って書いてあるんですけど、ひっくり返すと4になる、はい、こちらのカードは2って書いてあるけどひっくり返すと9になるという風なデザインになっています、ってことで、このゲーム手札を配られた時、都合のいい方としてカード全体を丸々ひっくり返して持つことができるんですね。
はい、
で、あくまで丸々なので1枚ずつひっくり返すかどうするかみたいなんではありません。
違いますね、
うん、
配られた手札のまんま上か下か選ぶだけ。
そうです、で、ゲームが始まったら何をするかというと、基本的には大富豪の要領で手札を出していくだけです。簡単。で、1枚より2枚、2枚より3枚、3枚より4枚という風に強弱があって、同じ枚数だったら高い数字の方が強いです。で、前プレイヤーが出したそのカードに対してそれよりも強いバフだとして出すと。そして枚数を複数枚出すんであれば連番もしくはゾロで出す必要があります。ですが、出すためには塊じゃないと出せないんですよね。塊、どういうことですか？
まあ、塊っていうのは、例えば5、6、7とか、3、4とか。
そう、またこれまた出すときに並べ直して出すのではなくて、もう持っているその一塊ごとで出さなきゃいけないわけですよ。
はい、
はい、てなわけで、まあ、手番は止め止めのなく、ん？とどめ、止めど、止め、いえでねー、はい、
止めど
ね。止めどなく、はい、難しいね、日本語ってね。
難しい、
ね。ぐるぐるぐるぐる、まあ、回って、どんどんと手札を出していくんだ。まあ、ここもまたね、ちょっと尻滅裂と違うところなんですけど、一周で終わるわけではなくて、ずっとぐるぐる回り続けます。
うん、はい、
で、ゲームのポイント、ここで一つ目。見事カードが出せた場合、前に出されていたカードは1枚1点として自分の前に置くこととなります、
うん、
つまり前プレイヤーに一気に出された時、その時こそチャンスなんですよ。 で、それに勝つように出せれば、
まあ、得点がいっぱい入りますよね。
そう、そういった時こそ大得点のチャンスなんですよね、うん、でも当然ですが、自分の手番でカードが出せない、もしくは出したくないっていう状態になることありえますよね。そこでこのゲームのポイント二つ目何ですか？
スカウト。
そう、スカウト。
いや、ほんまにこのルールすごいいいですよね。もうスカウトっていう名前と、あと、もうそのルールとの合致がすごくて頭の中に入るし。
スカウトは何な、スカウトは何なの？分かったから。
あ、しまった。スカウトは、
うん、
出されたカードの両サイドですね。
はい。
両サイドのどちらかを自分の手札にできます。
そうなんですよ。相手が出してきたカード群の両端どちらかのカードを自分の手札の中に入れられちゃうんですよね。
そうですね。で、その時に、うん、ただ、相手の場にある札を取った場合は、相手にスカウト料を支払わないといけないですよね。
そう。勝利点1点が相手に入ってしまいますよと。
はい。
うん。まあ、手札を強化できるって意味では、かなり自分自身にとっては旨味があるんですけど、相手にも1点入っちゃうっていうところの、この、ジレンマなんですよね。そんなジレンマと戦いながらハンドマネージメントしていくということになります。
はい。
うん。で、誰かが自分の全ての手札を出し切ったら終了。もしくはスカウトが人数マイナス1人分連続で続いた場合に終了となります、
うんうん、
で手元に残っているカードは1枚付きマイナス1点になっちゃうんですね。
へー、その辺も分かりやすいですよね。
うん。でプラス1点のチップ、まあ、さっきのねスカウトされたことによって入ってくるチップと合計して1ラウンド終わり、
はい、
でこれをプレイ人数分ラウンドこなしたらゲームが終了して最も得点の高い人の勝ちとなります。
はい、
はい、ってなところがルール説明になりますが、
いっちゃんさんもでも一緒にプレイしましたよね。
ね、一緒にやりましたね。
めちゃくちゃ盛り上がってましたね。
いやー、はい、どうでしたいっちゃん。
あ、でもすごい楽しかったです。まあ、黙々とやらずに、こう喋りながら、スカートしますとか、チップ一個あげる、あーみたいな、
うんうん、
やだーみたいな、喋りながらできるから、うん、もう楽しかったですね。
そうなんです。よく盛り上がるんだ。
いっちゃんさん、お久しぶりにボドゲあったけど、すごい。
そうなんです。
出ましたね。
感動しましたね。で、このゲームですけれども、まあ、あの名作、支離滅裂。
はい。
そしてさらに言えば、オーレに似ているんですよね。
うん。
うん、実際作者のワンモアゲームさんにもですね、聞いたところ、まあ、その2作について大きく意識しているし、インスパイアされてると。という話でした。でですよ、ここからはこのゲームがなぜ面白いのか、
はい、
で点に入っていくんですけれども、
はい、
そんな名作2作が合体したようなゲームが本当に面白いのかっていう話なんですよ。
うん、
うん、まあそれはそうですよ。そんな名作のね、まあ合体で面白いものが作れるんだったら、もう世界のゲームデザイナーみんな苦労してないですから。
私、支離滅裂とかもかなり好きなんですけれども、スカウトの場合、よりスマートになってて、私はスカウトの方が好きです。
神がかり的にゲームとして見事に消化されてるんですよね、
うん、
ちゃんと新鮮な遊び感っていうのが生まれているんです。
いやー、ほんとそうですよね。
うん。で、それが素直にすごいです。さすがワンモアゲームさん、そこに痺れる憧れるって思うんですよね。
ワンモアゲームさんのやっぱ前回のビンダーズ、
うんうんうん、
もう痺れるって思ったんですけど、こちらは比べてだいぶ違うゲーム性じゃないですか。
うんうんうんうん。
いや、こんな顔もするんだなワンモアゲームさんって思いました。いや、これほんとめちゃくちゃ面白いです。軽くて、
あ、そう、軽さで言うとね、よりコンパクトですよね、これまでのフューチャーズとかビッターズ以上のコンパクトさっていうところは私も大好きですよ、
うん、
で、まあ、どこが痺れるかっていうところに触れるとですね、まあ、ハンドリングできるようでそこに集中してられないもどかしさっていうのは私は楽しいなと思いました。まあ、スカウトという要素があることで支離滅裂よりも自身の勝ち筋っていうのが見出しやすくなってるように一見思えるんですけど、
うんうんうん、
カードの上下も変えて手札に加えられるから、それこそ簡単に強いセットっていうのを作れちゃいますよね。
そうですね。
うん。ところが実際には点数はそのプレイヤーに差し上げることになっちゃうし、手札が最終的にマイナス点になるってことと、いつ何時ラウンドが終わるかっていう恐怖によってそう安直に強化している場合でもないんですよね。
そうですよね。ラウンドが終わるっていうのが怖いですよね。
うん、そうなんですよ。このね、ラウンドがどのタイミングで、まあ、支離滅裂っていうのは 3枚までしか出せないから、あ、相手の手札まだ5枚あるからまだ終わらないなって思うんですけど、
うん、
実際にはこちらのゲームは5枚いっぺんに出されることも可能性として全然あるわけですよ、
うん、
だから他のプレイヤーの手札の枚数を見て安心してられない、
うん、
けど目の前に、あ、強化できる、いいカード落ちてる、取っちゃえなんてする、ここのですね、あれハンドリングできてるようでできてないんじゃないかって、このもどかしさ、
ちょっとあの、うん、常にハラハラしますよね。相手はもしかしたら5枚の連番とか持ってるんじゃっていう、
うん、そう、ちょっとここはですね、ライナークニーツヤのゼロにも似た感動かなと思いました。
わかりますわかります。
あれもう突然いきなり出されて、ゼロって言われた時のギャーってあるじゃないですか。
ありますね。
いや、このスカウトもですね、そのドキドキがずっと続いてるんですよね、で、その点でまだ言ってないルールっていうのはあるんですけれども、それが
ダブルアクションですね。
そう、ダブルアクションなんですよ。こちらはですね、ラウンド中に一度のみ手番で行えるアクションなんですけれども、スカウトしてさらにそのまんま手札を出すことができるというものなんですね、
うん、
まあ、このダブルアクションがあることによっての一撃必殺の逆転劇っていうのは発生していて、さらなる互いのヒリヒリ感っていうのを演出しているんですよね、この一要素がまたドラマを生み出すんですよね。
わかりますよ。なんか料理で例えたらもう餃子でくわいとか入れるって。
いや、ダブルアクションがくわいなん。
そう、くわい。
このガトーショコラにも似たようなダブルアクションチップを持ってしてくわいなんや、これ、まあでも言いたいことは分かります
。めちゃくちゃ美味しいんですよね。
確かにめちゃくちゃ美味しい餃子。いや、もう餃子の話なの。
餃子食べたら、餃子食べたらくわい入りの餃子食べたらもうくわい入りなしとか考えられへんしみたいな。
いやいや、まあそんな話か。
はい、
いいですけど。
はい。
はい、っていうところもね、さすがのワンモアさんだなって思いました。で、さらにこのゲームの魅力、まだいくつもあるんですけれども、まあ、コンパクトで遊びやすいっていう点、まあ、やっぱいいですよ。ポケットに入れて持ち運び、うんうん、で、ルールも簡単、
うん、
それでいて飽きづらいんですよね、こちら、
うんうん、
何度も遊びたくなる、
ね、しかもね、やっぱね、ゲーマーの方も心をつかまれるし、
うん、
初心者の方も心をつかまれるゲームだと思うんで、
はい、
まあ、いろんな人が集まってるシーンとかで使いやすいんですよね、
こちら。そうなんですよね、うん、で、また見てください、このカードのデザイン、めちゃくちゃいいんですよ。
いや、このね、カードの筋に沿ってね、デザインがあるんですけども。
そうなんですよ。これ、左手でカードを持って広げた時の、このラインが入ってるんですよ、カード自体に。まぁ、ちょっとこれはラジオなんでね、お伝えするのは難しいんですけども、そのね、うん、またね、憎いんだ、このデザインが。
そうだそうだ。
持った時にすごいびっくりしました。
かっこいいですよね、ぴったり。で、これがまたね、上下でまた遊ぶっていうところもポイントで、はい、いい具合にカードが持ちやすいようになってるんですよ、無意識的に。
そうですよね。
抜群によくできてます。
そうですよね。
はい。そして運が大きく絡むゲームなんで、初心者でも工夫次第で簡単に勝てるってところも私はポイントかなと思いました。
ああ、わかります。
これ非常に大事なところです。やっぱ慣れた人しか勝てないゲームってどうです？
ちょっと寂しいというか。
そうなんですよね。あれ、どうやったら勝てるのかわかんないなのまま終わっちゃうと、もういいかな、このゲームってなっちゃうんですけど。
次誘われてもちょっとやりづらいなとか思っちゃう。
そうですね。
まあこれはまあ賛否あるかもしれないですが、ぶっちゃけ運です。このゲーム大きく運、
うんうん、
最初に渡された手札、
うんうん、
これの上下のバランスによってもう果てしなく変わりますよ、そりゃ、勝てるかどうかの方向性は。
はい。
ですがその具合がいいんですよ。
でも最初まあ運行な手札だったとしても、
うんうん、
まあ何度か努力。
運行な手札って言った今。
うん、今聞き慣れそう
です。何のこれなんです。
まあ最初運行な手札。
はい。
運行な手札。
手札君だったとしても、うん、
あのまあ上下のバランスによって。
うん。
うん、
うまいこと勝てるかもしれない方を選ぶこともできますし、まあさらにまあスカウトというものがあるので、
はいはいはい、
まあワンチャンあるかもっていう気持ちにもさせられるんですよね。
そう、
実際ありますしね。
っていうところのね、このワクワク感、まあモチベーションが続くっていうところをちゃんと示唆してゲームデザインされているっていうところが、さすがのカジノさんだなって思うんですよ。
ああ、そうですよね。なんかうまいことあのカジノさんの手のひらでみんなが
踊らされてます
よ。なんかゲーム中とか
笑ってます。
何度もカジノさんって叫びました
よ。はい。というベタ褒めなゲームでしたが、
はい、
まあ、言ってもやっぱりね、コラボドですからネガティブな点というところもあえて言っておこうと思うわけですよ。
ネガティブな点？
ネガティブな点、
あります？果
たして何があるでしょうか。
ダブルアクションチップが美味しそう。
いやいや、まあ、確かにガトーショコラに似てるけど、ダブルアクションチップを食べようとするのはチュパミさんだけですから。
カカオ休憩
中かもしれない。まあ、あえて言うネガティブな点としては、ついつい支離滅裂のルールに引っ張られちゃいがちってとこなんですよね。
あ、でも確かにね、ルール説明の時にもその辺ちょっと気をつけまして、
そう、
あのまず支離滅裂の経験者かどうかっていうのを聞いてから、
そうですね、
カードの並びの順番っていうのを説明しましたね。
そうなんですよね。まずカードは一周で終わらないんですよね、出していくのはね、うん、はい。あと4枚以上出してもいいってところもポイントですし、
はい、
で、連番は手元でもちゃんと連番になってないとダメっていうところで、意外と忘れがちだし、あとチップ、
はいはい、
チップもですね、これ取るの忘れがちなんですよ、スカウトされた時。
あ、
ここら辺のちょっとインストの際の注意点みたいな点では、まあ、ネガティブってほどではないですけど、
そうですね、
ちょっと気をつけて遊んでもらえたらなと思いました。
ワンラウンド減る頃にはみんな理解は、
そうですね、
出ますしね、
うん、は
い、そのぐらいのルール量ですしね。
まあ無理やりね、捻出したネガティブな点でしたけれども
いや、ひねり出しましたね今回は
だいぶですよ。
いや、でもほんまによくできたゲームで、今後の定番商品になっていきそうな予感が。
じゃあこれは点数、うん、とんでもないことになっちゃうかもしれない。じゃあ100点の指標、100点の指標、じゃあ、
はい、いっちゃんさんに、
せっかくなんでいっちゃんさんに、
はい、お願いします。
はい、
考えてなかったですね。
何を100点とするか、
ね、
何にしようかな。じゃあソフトクリーム。
ソフトクリームこの季節に。
そう、暑い。そう、いや、寒くてもうこう気に入ったお店の気に入ったソフトクリームを食べに行っちゃうんですよ。
ありますね。
あ、そうですか。
します、行きますよ。
ご当地ソフトとかね。
あ、なるほどね。そうそうそう、まあ、ありますけど。いいの、ソフトクリームで。じゃあソフトクリーム100点とした時に、このスカウトが何点か。はい、じゃあ、いっちゃんさんはどうですか？
悩みますね。
うん、
そう、すごいお気に入りのソフトクリームあるんで、はい、ソフトクリーム100点としてこのスカウトは、
うん、はい、
100点。
あ、ソフトクリームとほぼ同価値。
そうです、
ね。いや、もう、でもスカウトペロペロですよ。
こう幸せな気持ちと遊んでる最中、はい、本当にずっとあったこうワクワク、
うんうんうん。
最初のそのカードをまとまって上にするか下にするかとかもそうだし、途中でスカウトした時にこう増える時の手札も上下どっちにするかとか、ずっとこうワクワクが止まらないから、なんか最初だけとか最後だけとかじゃなくてずっとなので、
うん、
うん、両方好きだなと思って100点にします。
そうなんですね、緩急がねちゃんとあるんで、このゲームはいいんだ、だから私に振ってよ今すぐ。
あ、じゃあもみさんはソフトクリームが100点として、
8000点っ
す。
いや、もうそりゃそうやろ、もうこの季節にソフトクリームなんか食った男子の大半はポンポンペインするわ。
確かに男子はポンポンペイン、
無理やわ。
ポンポンペインか、そうか。
いや、美味しいけど、ソフトクリーム美味しいよ、シャトレーゼとか。
直径はまっすぐですもんね、多分ね。
そう、そのままスンって落ちてるから、トゥルンって出てくるんだ。
いや、
このスカウトは本当に、いや、本当素晴らしい出来だなって、まあ、散々ね、ツイッターなんかでも今話題になってるんで、まあ、ゲームマーケット、まあ、めちゃくちゃ売れるでしょう。完売するでしょうよ。
いや、もうほんまやばいですよね。多分もう死ぬほど作っても死ぬほど完売しますよ。
っていうので、私大好きなんで、もう8000点。はい、チパミさんは。
いや、まあ8000点ですね。
いや、8000点か
すいません、ソフトクリーム美味しいですけど、
はい、
最初の3口ぐらいで飽きちゃうんですよ。
わー、もうチパミさんすぐ飽きるんですよ。
あ、甘いもの食べ
たら甘いものすぐ飽きるんです。そのくせフライドポテトはもう LLXL でも全然食いますから。
しょっぱい系が
ずーっと食ってますよ。
あ、でもフライドポテトとソフトクリームを両方とも一緒に食べたらいけます。
デブじゃん、ただのデブじゃねえか。
美味しそう。
死ぬぞ、早めに死ぬぞ。
大丈夫、食べたい、今食べたい。
どうしてかな、あなた超愛でずっと運動してないんですか。
ここ3週間もやばいですね。でも、まあ、スカウトはもうほぼめちゃくちゃ面白くて、心とグッと掴まれたゲームなので。
あらー、ベタ褒めだわ。じゃあ、総合点。
はい、総合点は、
まあ、5000点ですね。
はい、
そうですね。はい。
間取ってね、間取って。
間取って5000点。はい。
はい。
はい、
もう史上最高得点です。
やめ。
はい、というわけで、今回このスカウトは、
はい。
はい、
ソフトクリームを100点としたときに5000点となりました。
わ
ー、こちらはですね、ゲームマーケット両日イノ07ブース特別価格1800円にて購入可能となっております。ライトな方もフリークな方も、はたまた国産に興味がない方も、これは、
いや、これは絶対ね、もうボドゲイベントに行ったことある人全員買ってください、もう、
マストバイ。
はい、
まあ私としては、まああれですね、はい、ゆくゆく海外進出もするんじゃないかなと、
あ、
やっぱり予想はしますよね。
てか狙ってますよね、これは。
狙ってるの。
狙って、
そんな勝手に言っていいの。
いや、知らないですけど、
怒られる
ね、お話は聞いてませんけど、デザイン的にも絶対海外受けとかもするやろうし、
言いたくないやろ本人も。 これ海外行くねみたいな。
いやもう外国行くでしょこれ。
外国で。
外国でしょ。
はい、という、マスカウトでございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というここからはね、言ってゲームマーケットの新作をどんどん紹介しているだけではなく、
うん、
まあコラボとしては後半は当然映像作品を紹介したいわけですから、
はい。
で今回ネタバレ、まあまた少し含みますけれども、まあ今回の部分とかうちには触れません。今回紹介する作品はこちらでございます。じゃじゃーん。この最低な世界の終わり。
うん。
うん。うんじゃねえよ。何や、うんって。何や、うんって。
ね、
何ちょっともう、なんか、終わったな、みたいな。
あの、スカウトを紹介して、もう、感無量みたいな。
感無量じゃねえよ。まあ今回紹介するのはね、この最低な世界の終わりですよ。
はい。
お、お二人見られました？
見ました。
わー、いっちゃんありがとうございます。いつもやっぱなー、いっちゃん。そして、気づきました？いっちゃん。この作品。
以前にも紹介してませんか？これ。
お、さすがー。やっぱヘビーリスナーでございますね。ありがとうございます。はい、こちらはですね、まあホラボドで以前にもですね、266回、まあ3分ずつ紹介しようということで、カブラギ P さんと共に紹介した作品なんですよ、こちら。
あ、そうなんですね。
そう。で、これも絶賛今配信中のネットフリックスオリジナルドラマなんですけれども、これが待望のシーズン2が先日配信されまして、そちらによってシーズン1がですね、さらに保管され、もう佳作の域じゃなくなったんです。
オメガあれですよね、シーズン2まで追っかけるって珍しいですね。
あー、そうなんですよね。ネットフリックスでもね、ほら、かの有名なストレンジャーシングス。
は
あ、あちらもね、私、まあ見てたんですけど、シーズン2の途中でね、息絶えてしまったんですよ。あと、ウォーキングデッド。まあ、ウォーキングデッドはまあシーズン一応3まで見たんですけど、もう2の途中あたりからもう苦痛だったんですよね。
オメガ3期目なんですよね。
いや、そんな私が、いや、シーズン2まで、もうこれがですね、しかも私、あまりにも好きすぎて、楽しみすぎて、シーズン1をもう一回見直したんですよね。
おー。熱が入っている。
よって、今回の紹介としては、シーズン2を含みつつ、この最低な世界の終わりの魅力を、さらに、もう3分じゃなくて、紹介ちゃんとしたいなっていう、改めての企画でございます。
はい。
で、まあらすじ、まあちょっと今回はですね、カオリンさんがいないで、ちょっとさっとね、あらすじの紹介になっちゃうんですけれども、
はい、
近所の小動物を殺して回り、次は人を殺してみたいと思っている自称サイコパスの少年ジェームズ、そして周りの環境に嫌気がさし最低な生活から逃れたいと思っている性欲強めの少女アリッサ、ひょんなことから二人の思惑が重なり交差し、果てない逃避行の末、物語は思わぬ方向に展開していく。
へぇ、
はい、ねえ、さっとしてたでしょ
全然違ういつもと、
全然用意してなかったで、作品の魅力に入っていくんですけれども、
はい、
まずジャンルとして大枠で見るとですね、うん、ブラックコメディの部類です、こちら。
あ、
ね、まあ、サイコパスの主人公ジェームスっていうのは、人を殺めたい衝動をもう全うするべくアリッサと旅をするわけですが、うんうん、基本的には笑って心温まる作品になってますよね。
そうですね。
まあ、内容に過激な表現が含まれるんで、お子さんと見ることはさすがにできないんですけれども、カップルで見る分にはとってもおすすめしやすいです。で、さらに言えば、ドラマの内容として、ジュブナイルロードトリップものとなっている。
あ、ジュブナイル？
そう、ジュブナイルなんですよ。ジュブナイルわかります？
いや、最近覚えましたけど、
ええ。
ジュブナイルは少年の成長。
そう、成長端なんですよ。で、ロードトリップ。まあ、ロードトリップっていうのは、車で長距離運転をしながらする旅のことなんですね。
ええ。
で、日本の作品だと、昨今、ちょっとこういったタイプ見なくなってきたじゃないですか。
あ、
若い男の子と女の子が旅する、みたいな。
そうですね。なんか多分日本でやったら、問題になりそう。
問題なんの？問題になるかな？あ、そんな逃避行が良くないんじゃないか。もうそういったモンスターペアレンツがいるから、この世の中の映像作品っていうのは腐っていくんだよ。
ですね。
はい。良くない。教育に悪いだの、いいだの。そういう観点だけでしか見る時点で間違ってんねん。
熱いよ。
何だと思ってんだよ、
熱い
よ。
熱いよ。熱いよ。熱いよ。熱いよ。熱いよ。熱いよ。熱いよ。熱いよ。
で、まあ、やっぱりこういったその年頃の男女の複雑な思い、
はい、
そうやって抱えた思いっていうのを二人だけの逃避行で描く。いや、心に染みるんです。もう、まあ、私も言って、もうおじさんですから、こういった内容だけでもうね、ぐっ ッと掴まれちゃうんですよね。
モビのハートは。
で、ジュブナイルでしょ、もう少年少女の成長を真摯に描いているわけですよ。
今さっきからずっとジュブナイルの話ばっかしてます
ね。いいんです、この下地が。まあ、その上で、どう魅力があるかって話なんですけれども、
はい。
まあ、自称サイコパスであるジェームス君と、超気分屋で性欲が強いトラブルメーカーのアリッサ。この二人のキャラ付けがいいんですよね。
いいですね。しかもね、二人とももうなんか可愛らしいんですよね。もうブラックなんですけど、すっごい可愛いんですよね。まあ、特にアリッサ。
アリッサいいんだよ。
アリッサや可愛い、
ま。アリッサの可愛らしさはもう異常ですよ。
あります。あの、なんかね、でもちょっと雰囲気、アリッサとイッチャーさんちょっと被るんですよ。
全然ちゃうやん。
いや、なんかね、
いや、ま、ちょっと待って、アリッサっていうのは、
やばい、
まず紹介しましょうね。
あ、はい。
テンション上げないでください。アリサっていうのは常にムッとしてて周りに悪態ばかりつくんです。
思春期のど真ん中ですもん、
ね、そう、思春期のど真ん中にしてもですけど、はぁみたいな、もうめちゃくちゃ悪態つくんですよ。グリーンってするんですよ。
でもはぁとか言ってるんですけど、すごい、あの、雰囲気が可愛らしい。
その不意に見せる年相応の人間らしい純粋な笑顔。
あ
ー、そこもうね、そのね、ギャップなんですよ、もうコントラストでキューンってなります。
中身は結構素直なね、女の子なんですけどね。
そう、いや、中身、そうだな、素直って言うとあれかな、素直が皮をかぶって、まあ、まさに思春期ながらに周り見せたくないっていう点なんですね。で、この役者さん、これがですね、ジェシカ・バーデンという方なんですけど、すでに27歳の。
27歳、
?27 歳です。
全然見えませんね。なんかあの、体型も顔もすごく、あの、少女っぽいと言いますか。
そうなんですよ。で、これシーズン1の時は、まあ、25歳で17歳の役をやっていたんですけれども、これがもう抜群の演技力と容姿。
あ、分かります。
容姿がいいんだ、もう本当に。で、
はい、
で、そのアリッサを殺害しようと企んでいるジェームスくんなんですね。また、だからどちらもですね、はちゃめちゃで普通に考えてありえない行動、そして思考をぶっかますんですけど、
うん、
そのキャラ設定の時点でもうドラマ終始完結できそうじゃないですか。
はい、
ね、ところがこの作品はそうではない。そうではないですね。ティーンエイジャーが抱える繊細な心の動きとか、複雑で辛い家庭環境による苦悩、葛藤っていうのを、エッジが効いたキャラクターの隙間隙間で小出しに、心の声として挟み込んでくるんです。この心の声。
そう。
これが抜群にいいんですよ。
いい。
その、なんでしょうね。行動とは相反する本人が思っている気持ち、繊細な部分っていうところの表現っていうのが、またテンポもいいですし、うまく表現されてる。これがね、たまらなくもういいんです。もうおじさんにはたまらないんですよ。で、あまりに特殊な思考のジェームス君にですね、最初は客観的に見てたんです、私はね。そんなサイコパスじゃないですから、私。なんですけど、気がついたらもう知らぬ間に自分を投影しちゃって感情移入しちゃってるんですよ。で、とんがってるはずのジェームス、そしてアリッサのことがもうどんどん好きになって、いっちゃんどうでした？
いやー、最初はね、サイコパスだっていう感じで始まりましたけど、全然ね、アリサを狙ってはいるけども、ちょこちょことこうドキッとしたり、その仕草だったりっていう、その表情とかが入ってきて、ちょっとずつちょっとずつの変化がこう楽しみでしたね、見てて。
あー、そうですね。やっぱティーンエイジャーであるからこその、その受け止めたくない、受け止めなきゃいけないっていう葛藤、その成長なんですよね。で、果たしてそんな尖った彼らがこの旅を通してどこまで成長できるねってところなんですが、これ第3話ですわ。第3話ちょっとネタバレするんですよ。まあ、ぶっちゃけね、もうこの時点でネットフリックスでこれを見てない方は、私がどんだけ言っても見ないんで、もうちょっとだけネタバレしちゃうんですけれども、第3話の最後、とんでもない展開。まあ、もう、寝泊まりする場所がないから、仕方なく、まあ、アリッサとジェームス君はですね、空き家に、もうポストにガンガンで手紙が積まれている空き家であろうところに、もう侵入しちゃうわけですよ。で、金持ちの家だと。で、そこの酒をかっくらって、で、買って、手に音楽かけて、
ね、
うわーきゃー叫んで、イエーイって楽しむんですけど、ところがアリッサがですね、まあ、ベッドに寝ていたところ、そこについその家の主が帰ってきて、
あら、
なんだお前はってなるんですが、この家の主がまたとんでもない男で、かなりの危険な性癖を持った人間だったんで、アリッサが襲われちゃうんですよね。そこでついジェームス君が、そのアリッサを殺すために持っていたちっちゃいナイフを、そのおじさんの首元でプシュッとやってしまうんですよ。まあ、それによって、とんでもないことに今後なっていくんですなー。で、見てる側としては、 ってってなるわけですよ。
そうですよね。岩崎までね、青春ターンですよね。
そう。いやいや、ドタバタしながらも最後には二人とも成長して社会に馴染んでいくんですよっていう話じゃないのかと。全然ちゃうやんって。もう血ブッシュー出てるし。
もうリカバリできません。
リカバリできない。もうピシャー出て倒れて。で、その血だまりでハートになってたりとかして。なんじゃこれみたいな。
もう確実死んでるやん、これって。
ここからガチの犯罪者としての逃避行なんですよ。もう親元を逃げただけの逃避行じゃなくなるわけですね。
ただの家出じゃなくなっちゃったところ。
で、こっからなんですよ。こっから、このドラマは、この成長談は。
うん。
まあ、人を殺してしまったことで、ジェームスは気づくんですよね。
うん。
自分は本当は、サイコパスじゃないんだということに。
はい。
ただ、周りに流されてしまいがちな、一般ピーポーであることに気づいてしまうと。
うん。
で、それは、まあ、それはですね、やはり過去に、母親の自殺を目撃してしまったがゆえに、心の居場所を奪われて、強がり、自身にサイコパスなんだという、精神的な防壁をかけてしまっただけなんですよ。
うんうん。
でもね、それってね、正直少年みんなあります。
みんな？
みんなあもうわからないでしょ。女子にはわからない。
女子にはわからないわ。
男子にはあるんですよ、こういう心理って。なんかその例えばクラスで周りに彼女ができたとしても自分はいやいや俺そもそも作る気ねえしみたいなロンリーウルフぶってみたりとかなんかメリケンサックとかなんか武器みたいな怒られない程度のやつをちょっと忍ばせてねポケットに忍ばせてみたりとかなんか親のちっちゃいピアスを盗んで耳につけてみたりとかもうちょっとしたねそのねもう成長したいっていう欲求だ大人に負けたくないっていう気持ち、もういろんなトラウマが重なった結果、こういうちょっとわけわかんない思考に行きがちなんですよ、男子って。まさに中二病、高二病ってそういうとこなんですよ。
ありますね。
そんな彼がどんな成長を見せていくのか。
うん。
で、ここで大事なのが、徐々に大きくなっているアリッサという存在なんですよね。
うんうんうん、
まあ、最初は殺してみたいなって思っただけで付き合うことになっちゃった。まあ、アリッサは告ってきたんですよ。私とキスしようみたいな。だから、ああ、まあ、こいつと付き合っていつか殺してやろうぐらいの気持ちだったわけですが、逃避行する中で、恋愛とか友情とか、またそういった違う感情、曖昧で繊細な関係になっていくんです、
うんうんうんうん、
恋人でも友達でもない不思議な関係、
はい、
そして秋の空のように大きくジェームスの中でも移り変わっていくんですよ気持ちが。
あ、なんか今ヒーローユーの話を聞いてるみたいな。
ヒーローじゃないですもんヒーローの場合はもうお前を殺すって言ったけど結局リリーナ自体がキチガイだったからもうだからわけわからなくなってってもうヒーローがリリーナの気持ちから冷めていっただけですあれは違います、はい、そんなものじゃない、うん、しかもヒーローは最終的結局やっぱ彼はサイコパスですよ。いやそんなことはどうだっていいんだよ。何の話してんだよこれは。違う違う。ジェームスアリッサの話だ。変
なボタン押してしまいましたね。
でアリッサは自分よりも要はジェームスよりもはるかに不器用で大きな欠陥を隠せずに生きていて、でジェームスはそれを通して世界が大きく歪んで理不尽で虚しいものっていうことに気づいてそれが見えてくるんですよ。
はい、
うん、
とはいえまあこんだけ難しく言いましたが物語はそこまで壮大になってるわけではなく、ただただ二人のねそのちっぽけで稚拙な行動と、
うん、
心の動きだけでそれを伝えてくる。このねアンバランス感、あえてのアンバランス感っていうところがまたポイントでいいんですよ、
うん、
でですねシーズン1の最終回とてつもなく衝撃的な残酷ながらも美しいラストを迎えましたよね。
そうですね、
あのシーンは本当私泣きました。
うん、うん、うわーってなった見てて
でここからのシーズン2、
うん、
シーズン2これはね正直多くの視聴者が危惧してた部分で、
うん、
いやいや1があれだけ良かってね終わり方もまあまあ残酷ではあったけどああいった終わり方しといて、うん、2はダメだろと、うん、どうせ打足的なものになるんだろうという意見があったんですが、ところがシーズン2はまあうまいこと変化球を仕込んできてるんですよ。誰ですか？
ボニーですね。
そう、ボニー。このね、新キャラクターが登場するんですよ。黒人の少女、ボニーがですね、二人の命を狙うんですね。そこから話が始まります。まあ、メインとしてシーズン2は、アリッサが結構主体になってるんですね。
うん。
うん。で、結婚式を控えてます、アリッサは。 とある、まあ、流れ、まあ、ちょっとここは言わないですけど、ここからシーズン2見られる方もいると思うんで、ちょっと結婚式を控えたアリッサ、そして命を狙うボニー、
うん、
ね、
うん、
ボニーっていうのは実はですね、さっき説明した変質者のおじさん、サクッていかれたおじさんのことを愛していた大学図書院なんですよ。
ああ、
その人が変質者であると知らずにいた図書院が、自分のね、その好きな人は殺されてしまって、どうやら犯人はこの二人だとニュースで見たから、もう許せないっていうので復讐しようとするんですが、
まあ、図書院の人もかなりヤバいですよね。
あ、そうなんですね。ここがまたね、さすがこのドラマだなって思うんですけど、
全く正義ではない。
このボニーという少女自体もいろんな影を背負ってて、ちょっとね、下手するとジェームスよりよっぽどサイコパスなんですよね。よっぽどサイコパスなんですけど、ただそれも憎しみに支配されて漆黒の感情を持った上の、まあ、ことなんですね。
本物ですわ。
で、シーズン1からは2年経ってます、
うん、
このドラマとしても。
いや、それもすごい切ないんですよね。
切ない。だから大人になったジェームスとアリッサとボニーがそれぞれ関わることによって、シーズン1のね、出来事とか、その裏側、
うん、
はたまた二人の感情の進展っていうのに大きく影響していくんですよ、このボニー自身が。
うん、
ここはなんともね、独特な観点と手法による物語の補強なので、言葉では表現しづらいところなんですが、とにかくシーズン1を見て、お腹いっぱいだな、あのまま終わってほしいなって思ってる人も、納得のシーズン2は見てほしい、
うん。
本当におすすめ。いっちゃん見ました、シーズン2。
あ、シーズン2が1話までしか見てないので、
これは大変。この後シーズン2、その2話以降、もうほんとめちゃくちゃ面白いんで。
もう帰ったらすぐ見ます。
見てください。
はい。
シーズン1とはまた違った空気感と緊張感がありますよ。という、まあ、私の愛あふるる、うん、そしてアリサとジェームスへのこのね、感情移入の爆発により、
うん、
紹介長くなっちゃいましたけど。うん。チパミさんも若干うんざりしてる顔してますからね。
あとあの、箱詰め作業があるんですいません。
冷た。まあちょっとまとめさせていただくと、こちら。この最低な世界の終わりはですね、1話20分、そう、1話20分しかなくて、
はい、
これシーズン1、シーズン2、それぞれ全8話になってます。だからね、すぐに見終わります。1日もうかからないですもん、うん、全部見るの。ささって全部見れちゃうんで、
うん、
そういった意味では、まあ、箱詰め作業のね、その裏で見たいもいいし、流れでも見れるし、ほんとあっという間に見れる。だからネットフリックスに入っている人はマスト。マストだよ。
うん、
はい。
おじさんとの約束だよ。
怖い。怖い。
というドラマ紹介でございました。
はい。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで告知になります。告知。ね、来週はホラボド、当然スペシャル企画。はい、何ですか？
開業インタビューですよね。
そう、ゲームマーケット会場インタビュースペシャルをお送りします。まあ、こちらはね、はい、実際にゲームマーケットビッグサイトでインタビューしました、はい、各サークルさん、そして通行人、そう、著名通行人から、まあ、また大量にね、
著名通行人、
著名通行人がいらっしゃる。いやいや、もうゲームマーケットって言ったら、
あ、そうですけど、
そうですよ、下手したら芸能人が歩いてたりするわけですから、お忍びで、
ね、ノンスタイルの今井上さんとかもね、
あ、そうですね、今回なんか出店のねところに名前はありましたけど、本人がいらっしゃるかどうか、
うん、
さらにね、スーパーガールズ、まあ、アイドルなんかもブースに来て、でブースだけで終わるわけじゃないですよ、きっと、
ね、
いろんなところ回ったりするかもしれない、そういった著名通行に、まあさすがに無理ですけど、タレントの方は無理ですけど、
もうなんかもう半径5メートル以内に近寄
る
じゃない
ですか、怒られますから
、
まあインタビューさせていただいて、でそれをまた配信させていただこうと思いますんで、お楽しみに、
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。可能な限り頑張ろうかなと思います。
頑張ってください。
はい、じゃあいつもの言って終わりましょうか、
はい、
じゃあいつものお願いします。じゃあ今回はいっちゃんにお願いしようかな。
お願いします。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマーク HORABODO。 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。ということで、まちぱみさんはまた箱詰め作業あるでしょうし、
はい、
みっちゃんはまた息を養ってね、
はい、
ゲームマーケットに行くために、
はい、行くぞ、
いけない、
日曜日行くぞ、
お
やる気失ってるやんお
いや、この世界の終わりの熱量に当てられてる、
また
今ちょっと知恵熱がすごいです、
まあ、今回紹介した作品はやっぱりどれも良かったですね、
良いですね、
うん、スタウトもいいですし、この相手の世界の終わりもいいですし、
面白かった、
はい、ということでホラボドは今後も頑張っていきますので、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、じゃあせーの、
うっちゃおうちゃおー。